おはようございます。高原剛一郎です。さて、今親が子供につける名前で最も人気のあるのは、男の子の場合翔、まあ、飛ぶと言いますか、かけるくんとも呼ぶんですが、飛ぶ翔という名前だそうです。そして女の子の名前の場合は桜ちゃん、男はつらいよの車虎次郎の妹ですね、桜ちゃん、そういう名前だそうです。ここに親の夢が本当に託されているなと思いました。男の子だったら大きく羽ばたいてくれよ、夢の世界に行ってくれよ、そんな感じしますね。女の子だったら桜のように愛らしく美しく、まあ、可憐であってほしいという、まあ、そういう夢が託されている。昔我が子に悪魔とつけた人がいましたけれども、まあ、こんなのは例外中の例外。親は我が子に自分の夢を託した名前を送るのではないでしょうか。では、神はご自分の一人子、イエス・キリストを人間として世に下すとき、どのような夢を託したのでしょうか。イエス・キリストの誕生を記したマタイ伝にこのように書いてあります。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。神がイエス・キリストに託した夢、それは神は人間と共にいるということだ。ここにですね、共にいるということはある場合大変な犠牲を伴うことでもあるんです。先日私はクリフトン・デイビスというアメリカに住む黒人の方のエッセイを読みました。彼は1959年13歳の時、卒業旅行に行くことになったそうです。申し込み用紙をお母さんに見せました。そうしましたら、とてもじゃないけどこの費用は払えないというふうに断られたそうです。義理のお父さんは石炭トラックの運転手として朝から晩まで働いてた。そしてお母さんは病院の夜勤勤めなんですね。そして共稼ぎでギリギリの生活、アメリカンドリームとは縁のない生活をしていたそうです。しかし彼はどうしても行きたかったんですね。なぜなら行き先がワシントン DC と、当時ディズニーランドよりも大きく素晴らしいと言われたグレンエコー遊園地であったからです。彼はその日から毎日毎日一軒一軒家を回ってキャンディーを売りに回りました。そして新聞配達を始め、休日には芝刈りのアルバイトをして、そうしてお金を貯めて貯めて、とうとう締め切り3日前に全額揃えて申し込んだそうです。もう彼はそれを楽しみにしてたんですね。やがて当日を迎えます。興奮して列車に乗って、そしてワシントンへ行ったんですね。ホワイトハウスのすぐ近くのホテルでやったそうです。二人一組で部屋に入るんですが、ルームメイトはフランク・ミラーという白人の男の子だったそうです。二人はすっかり仲良しになって遊びました。ところが夜になると、どういうわけか先生がクリフトン君だけを呼び出したのです。そしてこう言ったんです。実は言いにくいことなんだけれども、メリーランド州には今でも人種差別がある。そしてグレンエコー遊園地はメリーランド州にあるんだ。先生、何をおっしゃりたいんですか？実はグレンエコー遊園地の経営者は黒人の入場を拒否してるんだ。君は遊園地に行けないんだよ。先生、それって僕が黒人だからですか？気の毒だけどそうなんだ。でも先生も一緒にホテルに残るからテレビでも見ていようや、というふうに慰められたんですね。しかしクリフトンは打ちのめされました。部屋に帰ってベッドに倒れ込んで、そして号泣したんですね。おいおいおいおい、泣いたのです。ルームメイトのフランクが心配して、一体何があったのか、どうしたんだ。実は僕は遊園地に行けないんだ。ただ皮膚の色が黒いという理由だけで行けないんだ。すると、その友人が、なんだ、そんなことかって言ったって言うんですよね。 もう一発パンチでも見舞ってやろうかと思った時に、フランクが言ったんです。それくらいなんだ。君が行かないなら僕も行かない。僕は君と一緒にいるよ、と宣言したんです。気がつくと10人の友達が部屋に入ってきて、クリフトンの泣いている理由を聞くんです。フランクが、彼は黒人だから遊園地側は拒否してるんだ。だから俺はクリフトンと一緒に残ることに決めた。すると2番目の少年が、じゃあ僕も残るよ。隣の少年も、僕も残る。俺もだ、私もだ。なんと10人の友達全員がクリフトンが残るなら俺たちも残るんだというふうに言い出したんですね。その時クリフトンの心に本当に勇気がみなぎってきたと言います。他の少年たちだってグレンエコ遊園地に行くことをどんなに楽しみにしていたことでしょうか。でもその楽しみよりクリフトンと共にいる方がいいと言ってくれたんです。少年たちはとても大切にしていたものを断念するのと引き換えにクリフトンと一緒にいることができるというんですね。ところで友達とでしたらそばにいてあげたいと思うことがあるかもしれません。人気者とだったら誰でも一緒にいたいって思うんじゃないでしょうか。憧れのスターやそういう映画スターやスポーツ選手とだったらもっと一緒に共にいたいな、何かを諦めてもその人と一緒にいたいなって思うでしょう。あるいは美女やハンサムとだったら一緒に過ごす時間もっともっとあってもいいなって思う人が大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもひねくれ者や乱暴者、厄介者、お尋ね者というような、そのような一緒にいることによってこちらに迷惑がかかるような、そういう人たちと一緒にいたいと思う人は稀ではありませんか。いや、そういう人はいないんじゃないでしょうか。しかし神様は罪人であり反逆者である人間と共にいるためにイエス・キリストとなって世に下ってきてくださった方なんです。インマヌエル、訳すと神は私たちと共におられる。その私たちというのは、決して魅力的な私たち、立派な私たち、美しい私たちではなく、本当に罪と、また醜さでいっぱいになっているような、そのような私たち。たとえあなたにどんな罪があっても、どんな過去があっても、どんな醜いものがあっても、神が、私たちと共にいたいというこの望みをイエスに託してくださったというんです。そして私たちにどんな罪があっても神が共にいることができる用意をするためにキリストは来てくださったのですね。あなたの罪を身に負って、そしてあの十字架にかかって神から裁かれてくださったのです。神から裁かれるために生まれてきてくださった方、それがイエス様です。そして神と人をつなぎ合わせるために世に下ってきたのだって言うんですね。神は私たちと共におられる。このことを何よりもの望みとし、夢とし、その夢を叶えるために喜んで来てくださった、それがイエス・キリストです。どうぞあなたのために十字架にかかり、三日目によみがえり、そうして救い主となられた方を信じ、そしてこの方を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命をいただくことができると神様は約束してくださってるんですが、この永遠の命をいただこうではありませんか。そしてこの新しい新世紀、新しい命で神様と共に歩む人生を始められたらいかがでしょうか。心よりお勧めしたいと思います。